荒木講師の風と遊ぶショーナンバー3769、2024年4月28日日曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木講師の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、ちょっとですね、雲は多いかなっていうね、まあ、状況だったんだけれども、日差しがですね、部屋の中にこう差し込んでくるっていうね、まあ、そういうこう夜明けになりました。ちょっとですね、まあ、雲が多い分だけ今日はですね、最高気温が札幌市内って昨日のですね、まあ、25度から今日ですね、一気に低くなって14度というね、今外気温は10度なんですけれども、だからそこそこね、まあまあ風は冷たいかなっていうね、まあ、状況だと思いますので、急にですね、昨日の今日ということって、あの冷えすぎにはですね、ぜひお気をつけくださいっていうねことにこうなるわけですけれども、今日はですね、庭についてですね、ちょっと語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで、実家のね、庭周りについてですね、今日はちょっと語ってみたいなと思うわけですけれども、雪がですね、完全にこう溶けて、完全に溶けるって言ってもですね、まあ、今月ですよ、4月のですね、まあ、10日前後ぐらいでしょうかね、庭のこう雪がですね、溶けて、まだね、まあ、2週間、まあ、3週間経ってないかなっていうね、状況なんだけれども、これね、雪が溶けてからですね、まあ、土の香りがね、まあ、してきてから、しばらくこう経つわけですけれども、一気にですね、芽吹くわけですよ。今ですね、実家の庭はですね、まあ、いろんなね、花がですね、咲き乱れているというね、で早くですね、花をこう咲かせる福寿草から始まってですね、まあ、クロッカス福寿草でしょうかね、そしていくつかのですね、ツツジがあるんですけれども、早い方のツツジはですね、もう咲いていてって、遅咲きと言ってはいいんでしょうかね、ちょっとこう時期がずれるツツジがあって、でこれがこう咲くとほぼほぼ、庭でですね咲く、春のですね花の形は、一段落かなっていうね感じになるかと思うんだけれども、なんて言ったんでしょうかね、すごいなといつも思っているのは、雪のね下で秋の段階でですね、元気だったいわゆるその雑草の方たちですよね、まあ、これがですね雪に押し倒されて春までですね、なんと雪の下で緑なんですよ。で、雪がですね、溶けてから枯れるみたいな。これはね、なんか何度見てもすごいなといつも思っていてって、だからその雪の下ではずっとこの緑ですのって、そのまんまね、秋の状態がですね、維持されていてって、だから雪がですね、溶けていく、その、合間で雪の下を覗くとですね、草の方たち緑だったりするんですよ。ところが雪がこう溶けきってですね、いわゆるその地上にこう出てくると枯れるんですよ。で、これいつもね、不思議だなと思って見ていたんだけれども、だからおそらくね、昔の人はそのことを知っていたというか、まあ、生活の中でね、気がついちゃったんだろうね。雪のですね、下に野菜をですね、ストックしておいて、越冬させる、そして冬の間、食料がですね、少なくなってきたら雪掘り起こしてですね、野菜を取り出して食べるっていうね、こうしておくとですね、まあ、天然の貯蔵庫というか冷蔵庫にこうなるわけで、しかもですね、新鮮にこう保たれた野菜、そしてまあ、最近の研究ではその雪の下でですね、保存してあった野菜たち、どうやら糖度が上がるらしいんだよね、まあ、つまり、ちょっとこう美味しくなるっていうね表現になるんでしょうかね、旨味が増すって言ったらいいんでしょうかね、なんかそんな状況になるんだそうですよ。で、だから草の方たちもですね、やはり雪の下では青々と秋のね状態を保ったまんま春になってから枯れるっていうね、これをですね今年も見ることができましたね。そしてその枯れたね、ね、草の間から一気にいろんなものが芽吹いてくるのって、まあ、本当にね、その何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、季節のねバトンタッチっていうのをですね この雪の下でずっとね、なんて言ったらいいんでしょうかね、その時を待っていたというか、その秋からその冬を越えて春に対してのですね、バトンタッチっていうものを、その庭のね、生態系の中でしっかりとこう行われているっていう、そんなね感覚を荒木は持っていますね。おそらく季節のですねバトンタッチってそんな感じなのかなっていうことをですね、まあ、今年も感じることができたわけですけれども、でもうね、フキノトウがですね出るか出ないかって言い続けていたんだけれども、今もうどうなってるかというと、実家のですね、まあ、北斜面って言ったんでしょうかね、まあ、北側の方ですね、そこではもうフキノトウがですね、まあ、30センチぐらいでしょうかね、もう成長していてて、まあ、元気ですよ。まあ、今年もね、どんな風にこうしようかなって言ったところって、この時期ですね、まあ、少なくても9月半ばぐらいまではですね、実家にこういなければいけないっていうね、まあ、状況にこうなっているのって、まあ、こまめにですね庭の方も手入れをですねしていって、なんて言ったんでしょうかね、秋口にね、右往左往しないようにしたいなと思ってるんだけれども、そもそも庭をですねどういう風にしたかったのかっていうのがないんですよ。なかったみたいで、もうバラバラなんだよね、いろんなものが。だからこうこちらもですね、どう整理してあげていいかがわからないっていうのと、あとはまあ、どういうわけか、まあ、いろんなね、まあ、大切にしていった植物たち、いろんなところでですね、母親がこう剪定しちゃったりだとか、ちぎっちゃったりしてる部分もこうたくさんあって、これがまた切り口がですね、もう折ったりしてるところもあるのって結構危なかったりするんですよ。だから、その辺もですね、その植物か今生きてるかどうかもこう含めて、このね、おそらく5月に入ってからかなとは思うんだけれども、ちょっと庭のですね、手こ入れをしなければいけないなと思ったりしています。で、まあ、去年ですね、枝を払ったものたちのですね枝、これのね、まあ、処理もですね、したいなと思っているのって、そのあたりのこともやるし、あとはですね、やはり結構ね土が流れ出ちゃったりしてるんじゃないかな、どんな風にですね庭を維持してきたのかっていうこともちょっとよくわからないですよ。全部こう任せていたというか、なんか自分たちでねいろいろとこうやっていたみたいで、だそのあたりもですね、ちょっと手こ入れしなければいけないかなっていうふうにこう思っていてて、だから土をですね、まあ、入れる予算がね、ねあるかどうかっていうこともあるんだけれども、まあ、それと同時にですね、あとミミズをね、たくさんですね、放そうかなっていうね、だからいろんなね、まあ、草をですね刈っては積んでいって、まあ、そこでね、ミミズの方たちにちょっと活躍してもらおうかなというですね、だそのできるだけ、草をですね刈る、そして集める、そして貯めていくっていうことをですねまめに繰り返していきながら、その草たちをですね堆肥にしていくというか、なんて言ったらいいんでしょうかね、そこで微生物にこう分解してもらって、またね土に帰ってもらうっていうことをですね手助けする、そのねルーティンがですね実家の庭にはないんですよ。今までそういうことやっていなかったみたいで、だからどうやってたんですかね。まあ土をね、まあ、必ずね、まあ、ある程度また循環させてね使うっていう発想か、まあ普通であればですねあるんだけれども、それがねどこにもないんだよね。でどうしたもんかなと思いつつ、そうなるとですね一回ね土をですね入れて、そしてその土をですねその循環に使うきっかけって言ったんでしょうかね、呼び水かみたいな形でできればいいんじゃないかなと思ったりするんだけれども、まあどうなるかなというね、今こういうねドタバタしてる状況の中で予算がですねなかなか捻出できないってい こう状況にもなっているので、最低限できるところからですねやっていこうかなと思うんだけれども、あとねぐるっとこう塀がねあるんだけれども、塀の一部がですね溶けちゃってるところがあるんですよ、コンクリートが。そして、大きなこう穴が開いているのって、そこもね埋めなければいけないんだけれども、おそらく、まあ、これに関しては単純でコンクリート買ってきてですね水でガチャガチャガチャってやって、まあ、そこにね まあ、あらかたなんて言ったらいいのかな、まあ、針金だとかワイヤーだとかね、まあ、そういうのってあらかたですね、まあ、単純なね、骨というか中心のようなものを作っておいて、まあ、コンクリートを流し込むっていうね、まあ、それで事なきを得るかなとは思っているんだけれども、まあ、手を入れなきゃいけないところがですね至る所にあるのって、まあ、まめにですね、まあ、そういうことをやらなければいけないかなと。なんせね、この土がですね出てきて、いろんなね、状況か、これから展開されていくっていったところで、もちろんね華やいでいて非常にですね見ていてこう楽しいんだけれども、あまりにもねバラバラすぎて、まあ秩序がないっていう状況の中で、いろんなところからですね花がこう咲き乱れるので、それはもう見ていてね、まあ、楽しいっちゃ楽しいんですけれども、もう少しですね、じゃあその方たちがよりね、まあ、元気になれるようにいったところって、それから危険回避だよね、いろいろとバラバラなっている者たちがですね、転んで体にこう刺さるみたいな状況のもの結構あるのって、それはさすがにね、撤去しながらって話になるかなっていうね、まあ、今年は、まあ、一つのテーマとしては実家のですね、ガレージ周り、ここをすっきりさせるっていうのが、まあ、一番の目標って、同時にですねその庭のですね、まあ、整理整頓、これをですね、まあ、やりきるっていう感じでしょうかね。まあ、やりきるって言っても、まあ、数年かけてね手を入れなければいけないっていうのか、庭ですのって、まあ、今年できるところまでって話になるかと思うんだけれども、いやどうなりますかね。今その華やいているこのね、雪がこう溶けた後にですね華やぐっていうのは本当にね見ていてこれはね楽しいですよ。もう次から次へとねいろんなもの咲きますからね。そしてその雪の下でね緑だったものたちが一気にこう枯れるっていうね、まあ、これもすごいなとこう思いつつ、その自然のですね中で行われているその循環っていうもの、これがですね至る所にこうなんて言ったらいいのかな、一つのビオトープって言い方をしましたっけね、一つのこう環境がね循環する、だからその循環する環境が固定化されているとずっとこう循環していくっていうね、まあ、もちろん、世代交代っていったところってその循環にちょっとしたこう刺激がですねありつつ、さらにですねその循環過程が強化されていくって話にこうなるんだとは思うんだけれども、少なくてもこの自分たちの生きている環境の中である程度、循環していく形にですね、寄り添っていくっていう形で、庭がね、そういう部分のこう一つになってくれればいいなというね、感じですかね。何のこうねどうしたかったのかっていうのがこうただもらってきただとか、植えといたらいいかなだとかね、だからその植えておく場所であるだとか、もらってきたもののですね性質であるだとか、そういうのは全く考慮されていない状況でいろんなものがこう植えられているのって、これがね一番厄介でね、そこはね本当にこう悩ましいところでね、まあ一つ一つなんとかね生かしながら付き合っていくことができたらいいなってところで、今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、もうね、まあ、4月の後半、もう5月になるっていったところって、まあ、日本全国雪のね深かった地域でも草花がですね非常にこう濃くなっていくっていうね、まあ、そういうこう時期を迎えているんじゃないかなと思います。そしてこれがですね5月6月と向かっていく、その中でどんどんね色が濃くなっていくっていうね、でおそらくですね、まあ、6月のですね雨の中でその色が濃くなるっていうものがですね、まあ、一気にもう夏っていうね、衣替えを起こしていくんじゃないかなと。そこからね、強い日差しをですね受けながら、多くのですね日陰をこう作りながらですね生態系がまたね謎のこう生態系にですね、移行していくっていうね、このダイナミズムの中に我々はですね生かされてるんだなっていうね、やはりこう土にこう触れるであるだとか、まあ、大地にこう立ってるというかね、土の香りをこう感じるだとか草の匂いとかね、ああいうですね刺激って言ったらいいんでしょうかね、自然のね中にある、刺激っていうものはやはり我々にはですね必要であり、まあそういうところで、体がですね一回こうリセットされていくような気もするんだよね。だそういうね、リフレッシュできるようなこのねゴールデンウィークになったらいいんじゃないかなっていうね、まあ、提案をしながら今日もですね 最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。